身に席変わりたまえ。
いいですか、はい、リハビヒルズ、イラストレーターの沼田剛史です。
ジュンオソンです。
白根ゆたんぽです。
はい、ということでですね、今回、白根ゆたんぽさん、はい、ゆたんぽ先生をですね、ゲストに迎え、そのやっぱり白根さんと、はい、お付き合いが長い、はい、ジュンオソンさんに、はいはい、来ていただいて、はい、3人でちょっと、変わった編成でやっております、はいはい、さっきからなんか話が上の空だったらどういうことだったんですか。
いや別に沼田さんのひげが濃いなと思って
そうですか、はい、じゃあいいですけど、はい、まあね、景色が良かったってこと
ですね。景色が良かった、借景ってやつですね、
はい、ということでですね、はい、白根さんと、はい、もうジュン・オソンさんは
知り合ってるよね、
知り合って何年、知り合ってどういうことで知り合ってるんですか。
僕の記憶では知り合って10年ぐらいです
ね。10年ぐらい。どっちから声かけたの、俺。
いや僕だと思います
。こういうことしてますみたいなんで来たんだっけ。
あのミクシーで、その白根たんぽ
友達申請みたいなやつ。
そうです。で白根たんぽっていう人がいて、ドンっていう人がいて、あれたんぽさんかなと思って、でも一応とりあえずメッセージを送ってみようと思って、うん、よければ友達になってくださいって言ったら、うん、でも最初は偽物と思ったんですけど、いや本物だよって言って、で
友達俺の方がね、
そう、つながってくれて、
勇気ありますね、あの白根さんに。
いやでも結構いろいろ来てたよ、気軽に。なんか、
あ、そうなんですか。気軽に白根さんとお友達になれるんですか。
うん、友達でもミクシーの友達だけどね。
やっぱ気軽ではなかったですよ。最初は名前は見てるけど、もちろん自分の接点ないし、あれ、ゆたんぽさんかなと思って見てるんだけど、はい、まあ、多分何かしちょっと勇気を出して聞いてみたっていう感じですね。
そうなんですか。で、白根さんは、はい、ジュン・オソン君を、うん、初めてファーストコンタクトはどういう印象でした
か。絵がアイコンで絵見たら、なんかもう面白いから、あ、面白いねっていう、それで、まあ、大体わかるので。
でも最初は何もなかったんですよ、うん、当たり前ですけど、うん、ああいいですよって申請受けてくれて、はいはいはい、
申請の時になんかメールセージやり取りするのすごい嫌いなの俺なんか、はいはい、ありがとうございます、よろしくお願いします、まあね、あそこ込みで申請でいいじゃんって思って、あ
だから普通につながって、その後僕はねミクシーうちを辞めようとなって、ちょっと辞めるかもしれないですって日記を書いたら、あちょっとイラスト面白いと思ってるんで、よかったら去る前、辞める前に連絡先だけ教えてって言われて、
その間は何もやり取りしてないんだっけ。
ほとんどないと思います。
なんかでも日記は読んでたんですよ。だから名古屋でロフトで展示やりますとか、名古屋でなんかやってんだなっていうのは把握はしてたんで、うん、だからなんか直接なんか、
やっぱり
いいねボタンもないもんね。
そうですね。
なんなのあれ。
足跡はあったと思うんですけど。
足跡か。
足跡。でも僕のことなんてやっぱ思うじゃないですか。一応今年は一新人というか、まだねペーペーですけど、そしたら連絡先教えてねって言われて、僕のことを認識してたんだみたいな感じで、
じゃあ白根さんに、ジュンさんは白根さんにとっての広瀬ギャマサみたいな、
まあそうです、まあ、
いやでもこいつ二股かけてね、その鶴ジョージさんっていう文芸春秋のデザイナーさんとかもちょうど同時期なんですよ。で僕が知り合うのと同時くらいに鶴さんがその中村うさぎさんの仕事を振ってたりして、はい、ちょうどつばつけるタイミングが一緒だったっていう。彼が女だったら大変だったっていう。
二股かけてた。
いやいや二股じゃないですよ。いや鶴さんはでもデザイナーですから、またちょっと違う。
職業が違えば付き合っていいのか言ってありますよね。
じゃあ潤さんやりまんなんですね。
いやいやいや、イラストやりまん。
イラストやりまん。
イラストやりまん大事ですから、まあ、
でその当時はまだ僕は愛知県にいて、うん、その後上京するってなって、あじゃあ上京と同時にほぼ展示が決まってて、
そしたら渋谷でね、
そう
です。でそれ見に行くよって、
見に行く
よ
ってのが多分最初。
そ展示ってのは
なんかね、渋谷って
その辺だよね、近く
バーで180枚ぐらいあるポストカードを入れのとこを自由に使って作品展示してくれみたいなやつで、
それ頼まれた、
頼まれて、
すごい。
で状況と同時にそれやってみたいな、でそこで初めてお会いしたとかですね。
反応はその時あったんですか。
いやでもね、僕はもう緊張してるからあんま覚えてなかった。
普通にスルスル喋ってたよ。
でもあんま記憶ないですよね。今井さんとかね、千春さん、は
い、紹介したぐらいで。
今井さん
って、今井
さんはその後だと思う。
あ、そうです
、うん、そうそう、どうだったっけな、な気がするな。
そう、だからそこがファーストコンタクトでしたね。
へえ。あとはなんか、なんか VJ のイベントとかあった時に声かけて、なんか動いたら面白そうだからって言って、こうなんかジフアニメみたいな、
そうですね、パーツを送って、
そう
そう、パーツ送ってブレで、ほら一応それこそいろんな人のオープニングあるから行くとか、
誘ってたのか、
誘ってもらって、
すごい、
で、まあ行きますとか、
面倒見のいい兄貴じゃないですか。
なんか絵が新しかったので、これはもったいないと思ってどんどん紹介するっていうか。
白根さん、そういうことって、他のまあ純細野さんみたいに紹介してるイラストレーターさんっているんですか。
気に入った、気に入った人っていうか、うん、そうですね。
例えば他は誰が、
まあ、誰だろうな誰だ、うん、なんかあんまりも意識はないけど、面白いと思った人は割とこの人とこの人を合わしたいとか、
へ、うん、そうなんだ。
それでマージン取ったりするわけだねとりあえず合わせて様子見ようとか、
でもそういう、うん、あれ、なんかそういうの素敵ですね。
あと八重樫くんとかか、おきみさんとかね、あの辺とかも、あの辺もまあ自力でやってはもちろんいるんですけど、そうですね、こういうところで、そう、
なるほど、うん、
そう、でもそういうのがあったからっていうのもかなりでかいと思います、
ね、一度ね、なんか引っ越しパーティーみたいな家でやったときに、
はい、
あの、その前、それまではこの人たちはこの辺の人脈で、この辺の人たちはこの辺の仲間みたいなのがあって、
はい、
別々に会うようにとか、このこの人混ぜちゃうと結構問題あるなとかいろいろ思ってたんですけど、
はい、
なんか面倒くさくなって、その引っ越しパーティーの時に一堂に集めちゃったら意外と面白かったので、あ、そういうんで気にしないでいいんだなって思って、
へ、
割と気楽に人を紹介する感じに、
あ、そうなんですね、
なってますね、
うん、人、そうなんですね。じゃあサロンみたいな感じ、
そんなに豪華じゃない、超クローズドなサロンなので、あの僕を誰かに紹介してくださいとか言われても困るっていう、
ですよね、すごい、でも選ばれし者たちの話ですよね。
いやいやいや、どうなんですかね、
なんかそういう憧れですよ、ね、
あ、でもマガジンハウスとかもやっぱ最初それで仕事もらった気しますし、
ターザンはね、産むわけじゃないけど、確実に俺2人目の子供が生まれるときに、もうこれから生まれるって時に仕事の依頼が来て、
はい、
これ今日無理だっていうので、
ああ、
で、ジュンオソンっていうのがいるから電話してみてくださいって言って、そこからターザンの仕事が多分行ったんだと思う。
ああ、
そうですね、ああ、アナンとかはもうすでに紹介してもらった
りしてたんですけど、紹介、紹介制
度っていうかな、でもざっくりはそうだと思いますよ。
ああ、なるほど、うん、ね、アナンとかってあれ送んないと割と、うん、
ね、
あの、直接会ってくれないんですよ。
はいはいはい、
うん、まあ忙しいですしね、あとね、スタッフは今少ないので、でも人づてじゃないとほとんどもういられないと思うので、
あ、うん、そうなんですね、うん、そうか、
まあ、だからやっぱそういう意味では状況っていうのは意味がやっぱあるかもしれないですね。
なるほど、
あ、地方でもできるとはいえ、
ああ、
うん、一回こっちでちゃんと仕事の波に乗ってから地方に行くのは全然あれだと思うんですけど、乗らないで地方で地方特有の仕事しかやってないでくすぶってる人は一回都内出てきちゃってもいいんじゃないかなとは、
うん、なるほど
思いますね。で、そこでちゃんと軌道一回上げてからまた戻ればいいだけなので、
そうか、そうか、
うん、
そうなんですね。じゃあ状況っていうのはやっぱ意味があるんですね。
僕は思いますけどね。
あ、
成功者を語るですから
、ね、いや、
ここに成功の、
まだ
成功例が語っています
、意味があるかなっていうのは、
あ、まあ、直接会える、会えて打ち合わせも
たくさん
ありますよね。そうですね、いろいろその出会いとかもね、いろいろある。
そっちの方が大きいですね。
シランさんってそんな VJ とかもやられてるん
ですか？ VJ 本当に、でもそれはなんかしょぼしょぼ VJ で、
はい、
なんかこう、このやりたい VJ ってなんかこう なんていうかなり問答系というかテレビの変なところだけを切り取ってループして流すとか、はい、そういうのがそういう機会がちょうどあったんでそういうのたまに呼ばれてやったりとかしてたんです。あとできたときがあったら自分からやらせてって言ってやったりとか。ただ VJ DJ ってなんかこう層が厚いけど VJ はちょっとできるかなと思って時期があったら VJ って素材全部作んなきゃいけないからえらい大変だっていうのを気づいて。
そうなんですね、
うん、でもうアプリケーションも今もうその前の Mac の対応のしか使ってなかったのでもう今はいいやっていう。で他の VJ の人に素材渡したりとかそういうのはしてますけど。
動画もやらじゃあやってた。
前はね、本当田中克樹さん筆頭に一人の人が何でもやって仕事になる時代だったんですけど、絵も描いて漫画も描く人がアニメも作るとか、はい、それがちゃんと CD ロムマガジンとかに収録されたりとか、そういう流れがあったんですけど、今はもう動画作る人は動画作る人でウェブやる人はウェブやる人でいっぱい人数増えちゃってるので。
なるほど。
そこ一人でやりますっていうのが割と悪いわがままみたいな感じになってるから、動画なら動画で任せた方がむしろスムーズだし、あと情報の更新がむちゃくちゃ早いじゃないですか、アプリケーションとかやれることの。でなったらこっちは絵を描くことだけ宣伝してできてるうちはね、はい、だからあとはそういうのは人は持ち家は持ち家じゃないですけどお願いしようっていう風になりましたね。前は自負とかいろいろフラッシュとかディレクターとかいろいろ動かしてはいましたよ。
そうなんですね。そうか、うん、すごい。いやそんなね、今主に、うん、使ってる、うん、イラストレーションの話にちょっと戻るんですが、はいはいはい、なんかでちょっと拝見したのは、白根さん、塗り塗りの時代って、はい、まあ、手書きと、うん、あとペインター
ペインター
うん、を使ってるってどっかで見たんですけど、はい、まあ、今は違う、もうフォトショップ、線画の方が、
うん、ただ塗りの時はまだペインター使いますね。
じゃあフォトショップそのものっていうよりは本当ペインター、
あ、塗りの絵はね、
塗りの絵は、うん、
そうですね。僕と寺田克也さんとかが多分メインで使ってる感じじゃないですかね。フォトショップでも塗れるは塗れるらしいんですけど、うん、なんかフォトショップはあんまりこうなんか塗り、なんかね、絵の具の質感とかがアホみたいにこうシミュレーションしてくれるのでちょっと面白いんですよ、
ペインターが、
うん、で2000年超えたくらいでアクリルの仕事がしんどくなってちょいちょい混ぜるようになってきた、そのペインターで描いた。そしたらみんなが気づかないので、原画かデジタルか、
あ、
じゃあこう、まあ、そんなもんだしこれでいいんだなっていうんで全部印刷に回すやつは全部もうペインターに変えちゃったんです。
あ、そうなんですね、
う
ん、
そうなんです。
へえ。
だからその時いろいろなこう問題が起きてて、印刷所で製版してくれるもんだと思ったらデザイン事務所のアシスタントが家庭用スキャナーで取り込んでたの原稿を使ってたりとか、いろいろな問題が発覚してきて、
はい、
前なんかのイベントで私白根さんの作品をスキャンしてたんですよって聞きとして言う女の子がいて、あの仕事通りでゴミ多いと思ったら家のスキャナーでやってたんかいって話があったりとか。
なるほど。そうですよね。僕もあすっごい初期の頃はやっぱり塗りの原画を描いて、はいはい、だからそれを送ったり手渡しさせたりしてたんですけど、うん、だから僕もそれ印刷とかなーとか思ってたりしたんですけど、うん、意外とじゃあデザイナーさんが好
きな、うん、前はそう、製版用で1日スケジュール空けてたんだもん。だって入稿から印刷製版が1日かかるからっていうんで前倒しになったのはそれが1日伸びるっていうのがメリットだったし。
なるほど。でも送って原画って返ってきますか、う
ん、全部は面倒くさいんだよね、その回収とかがね。で返してくれないし、あと違う作家の似たイラストが返ってきたりとかもあるし、まあいろいろですよ。
ですよね。
うん、
じゃあ
引っ越さないと原画返ってこないあるあるとかあるじゃないですか。事務所が
引っ越すと
まとめて、
まとめてきたんですね。大物案なんです。そのアクリルで書いた時は3年後4年後ぐらいに来て。
そうそう、すぐは返してくれないので、はい、でその後ちょうど取材とかも割と多めに受けてたんで、はい、そうすると歴代のこう代表作とか言われると、はい、みんな出版社とか送っちゃってるから、それの回収作業がすごい面倒くさいんですよ。電話して返してくださいって、ですよね、それも嫌で、デジタルだったらね手元に常に残るので、
ああ
これはいいなっていうので、作品管理も全部できるようになったんで。
なるほど、
はい、
画と、うん、線画は何でやってるんですか。線画は
コピー用紙に筆ペン、筆フ、まあ、筆ペンフマーカーとか、あとかっちりしたやつはミリペンとか使って。
筆ペンフマーカーって、うん、聞いてもいいですか。
筆心地とか、
筆心地、
あともう一つね、なんか筆なんとかっていう一個あるのよ。それ廃盤になっちゃったやつがあるんですけど、
それ書きやすかった。
それすごい、
筆
心地はいいんですけど、インクだれが激しくて、はあ、あれが回収されたら結構、直ったらかなり最強なペンだと思う。
へえ、みんな今あのアマゾンとかで筆心地が品薄になって
る。いやいや、筆心地あるあるだから、もうインク漏れはみんな、インク漏れはもうレビューでみんな書いてます。
あ、そうなんですね。へえ、じゃああの綺麗な線は、はい、そこから生まれるんですね。
まあ生まれてるのはゲッタゲッタで、あとはフォトショップで結構修正を。
あ、そうなんですか。
ほんと成形前成形後ぐらい違います。
あ、そうなんですか。そうなんですか。なんかイラストレーターで描いたぐらいのすっごいスッとした線というか、イラストレーターでもないか、なんか、うん、
あ、なんかベジェで描いた
ってよく、描いたような、
ベジェで絵を描くのはもう絵じゃないなと思っているので、なんか油の子ごめんねあれはなんかグラフィックだな、デザイン、
うん、はい、
なので、まあ絵描いてもいいんだろうけど、僕的にはやっぱこう体の楽しみというか、肉体的フィードバックとか体の快感みたいなのが一応あった方がいいので、だからタブレットとそういう、なるべくマウスは使わない、マウスというか、う
ん、
まあベジ弾く時もタブレットで弾いちゃいますけど、
うん、
タブで。
そうなんですね、はい、すごいな。で今こう結構そのなんていうか、その割とセクシーな作品が、
うん、はいはいはい、
このやっぱ綺麗な女性を、うん、はい、体のラインを描くのが、うん、あれお見受けするんですけど、はい、あれはどこでこうモチーフとかってのはどこで見つけてくるんですか。
モチーフ大体、まあ、画像検索とか
あ、そうなんですか。
今だとメインが多分タンブラー、画像検索、あとはネット、そうですね、書物雑誌も来るか、うん、なんかまんま写すわけじゃないんですよ。
あ、
ここの腰がいいなと思ったらその腰から始めて、はい、そのポーズを変えていったりとか、なんかこう引っかかりでビキンってこうこっち来たらそれで動かし出して、 あとはその流れでポーズ作ったりとか、たまにすごいとこれをちょっとまんま変えてみようとか、そういうのもありますけど。
あ、そうなんですね、はい、いやなんかね、セクシーな絵が多いから、うん、セクシーなものにすごく、うん、なんていうんですかね、趣向があるのかなという、うん、なんか
それはもういっぱい見ているじゃないですか今まで。だからそろそろこう恩返ししてもいい年頃かなっていうか、そのインプットをアウトプットに変換しても、もう46とか45過ぎたら、
はい、
世界的にはいいおっさんじゃないですか。
あ、
うん、だからもうそろそろこうそういうのを描いてもいいでしょって思って。
なるほど、
はい、
なんか描いて変わったことってあります。私を描いてくださいみたいなこと
それそういうことないですね。
いいことはないですか。悪いことはあるんですか。
悪いこと特にはないかな。
あ、
うん、なんかあったっけな。たまにツイッターでこれ私の顔って勝手に言ってる人がいますけど、
私の顔
私を描かれたみたいな、まあ、冗談半分で、メガネかけたりすると髪型とかとメガネがそっくりみたいなことを勝手につぶやいてる人はいます。
あ、それは違う、
見たいですけど、ちょっと顔はね、どういう顔かね。
なるほど、
この間も京都であのイベントで人買ってくれた人にサインと似顔絵描くっていうのをやったんです
よ、はい、
で目の前に座ってもらって、はい、まあ、それ楽しかったんですけど、最初だからこう顔を描いて服をそのままの服で描くか水着で描くかどっちか選んでもらおうと思ったけど、
はい、
とても恥ずかしくて、
あ
そのまま聞かずに、
あ、じゃあもしそういう風にまたさあの、うん、買ってくださった方に似顔絵っていう場合は、はいはい、うん、
水着でって言われたら水着で描
きたい。水着で描いてくれるんですか。
うん、描きます。
え、男はでも
男だって鎖骨描くだけだから、だからあんまりね。
あんまり面白みがない。
バストアップという。
そうそうそう。
あ、バストアップ。
うん、まあ全身だと時間かかっちゃうけど。
大変じゃないですか。相当。
え、ちなみにそれを、
うん、
おいくらでやられたんですか。もうただってことですよね、
まあ、うん、その時はもうサービス人は1200円だったので
、それで書いてくれたんですか。
書きましたよ、書きました、書きました。
なんですかその
そのサービス精神、
サービス精神
サービス精神っていうか、まあ
すごい、人、うん、そう、あとジンっていう文化もちょっと僕はあんまり、はいはい、知らないんですけど、うん、まあ、ジュンさんとかシラレさんとかはその、はい、もうジンの、ジンといえばお二方みたいな。いや
僕はそんなことないですけど、
なんか 本でもなんか、
うん、あ、ね、ジンのやつね、
はい、方みたいな、
なんか面白い本
で、はい、
なんでもない面白い本です、はい、
面白い本ですか、
はいはい、青山由紀さんのインタビューも載ってますので、はい、はい、
なるほど。ジンをやるメリットってあるんですか。
いや、完全にこうなんだろうな、音楽家でいうと CD 自分で作るみたいな楽しさ、ミンディーズみたいな面白さはあるので、
はい、
で、はい、結構割と売れるんですよ、それが。なんか 手売りで、
はい、
あとギャラリーとかでも、そのグッズはないんですかって結構聞かれる
の、ね、あの
企画展の時にで、
はい、
だからそういう時にジンがあるとジンもグッズとして売れるので、はい、割と作品集だと思えば、
なるほど、
うん、あとアートブックフェアっていうのが年に一度あって、はい、そこでブースいつも借りてで手売りするんですけど、それが楽しいんですよ、と実際にお客さんがこう来てくれてその場で買ってお金もらってっていうのが1日2日2日間やるんですけど、
はい、
それ何冊ぐらい売れるんですか。
何冊だろうな、何冊だろうな、結構売れるはずだよ。
はいはいははいはいははい、
売れるんじゃないかな。
はいはいははい、
そうですね、
だからやっぱそういう機会があるかどうかじゃないですか。そう、検定をよく頻繁にするとか、そう、人のイベント参加するっていう場合はやる意味があるけど、例えば、うん、あんま検定しない人は、まあ、確かにそんなに。
あとはね、そのストアーズ JP っていう通販のサイトに登録してるので、はい、そこでこう地方の人がイベント来れない人も注文してくれて買ってくれるので、そういうのを発送して送ったりとか、それも結構そこそここういいですよ。
あ、ジンを作るのって、うん、あれどうやって作るんですか。
でもなんか簡単に言うと、やっぱりジンは自由っていうか、なんだっていうわけ
です。手で作ってもいい、自分で作るの、
うん、全然それでもいいですよ。ただ
印刷所に出す人もいれば、
いっぱい作んないと、だから印刷所に出してるだけで、全然手コピー機とかでも全然いいし、だから僕はジンっていうよりもなんか展覧会カタログとか作品集になってきちゃってるので、 あんまりジンっぽくはもうないけど、まあ、ジンに紛れて、ジンが結構面白いお祭りっぽいから、そこに混ぜてもらうために自分の手土産を持っていくっていう、うん、僕もこういうのあるから混ぜてくださいっていう感じで作ってる感じ。
なるほど、
ありますね、うん、
そうか、
なんかジンっていうとなんかね、その抵抗感あるっていうか、その今流行りのあれねみたいな感じするけど、はい、まあ、でも純粋にただ自分で好きなものを作りたいっていうだけだと思う
んです
け
ど、ね、何も言われない作品集と思えばいいので、簡単な、
そうなんだ。
もともとそれも広杉山さんからヒアイドジンってイベントがあって、
はい、
それジンの即売会なんですけど、50人ぐらい杉山さんが集めたアーティストがその場で来るっていう、はい、それに呼んでもらったのをきっかけに、じゃあいよいよ作るかってなって作り出したのが始まりですね、
はい、はあ、じゃあ何かにつけ、すごいですね、広杉山さんって。
まあまあまあ、そうですね。
何かにつけはあれですね、もうなんか火付け役というか、なんかもうそういう重要人物みたいな感じですね。
僕の中ではもうかなり重要人物ですね、もうね。
あ、そうなんですね、うん。すごい。まあ、そんなこんなでですね、
はい、
第2回目も、はい、まあ、大体このぐらいの時間でですね、はい、あれですけど、はい、最後にちょっとお聞きしたいんですけど、はい、白根さん、好きな AV ってどういうジャンル
か、
うん、
俺何分ぐらい喋っている
の。何分でもいいですよ。
何分でもいいの。ジャンルはいろいろなんですよ、本当にもう。結構 DMM で動画も買えますし、
あ、そうなんです
か、はい、割と普通に、普通のユーザーですね、有料ユーザーだと思います。
あ、有料ユーザー、鳥
畑さん、DVD も借りますし、去年ね、あのジャンルは全然僕の好きなジャンルじゃないんですけど、不意打ち受けてすごい面白かったのが2本あって、
はいはい、
あれは、都立しゃぶりながら高校っていうのと、あと なんだっけな、大丸子航空っていうね、機内物があるんですよ、どっちも多分ソフトオンデマンドだと思うんですけど、SOD あんまりこう見ないんですけど、それはちょっと不意打ちですね、
何が面白かったですか、
あの勉強してる人机から、はい、あの男性器が生えてきたりとかでバカみたいじゃないですか、バカみたいなんですけど、すごいいいんですよ、それがな、どういうわけか、
どういうわけか、
それちゃんと買うんですか、
うん、それはあのレンタルで見て、あ、黒板とかで国語の先生が書いてると、はい、ちょうど口元の脇10センチぐらいにまた蓋がポンって開いて生えてくるんですよ、
生えてくる、
みんなあの疑問を持たずにみんなそれをこうしゃぶりながらこうこうやってから、それなりの行為をするっていうんで、一回こう男性でもこの人あれをそれなりの処理した後に、はい、じゃあ何々さんって言ってこの問題解いてくださいって言って、その人が教壇に上がるとまた問題解いてるうちにまた開くんですよ、
ね、なコントじゃないですか、
コントなんですけど、それ真剣に作ってて、あの最後にメイキングがちょっとだけ流れるで、あのこれねもう疑似とか指示じゃないのって疑ってると、本当にみんなちゃんと細いところにこう入ったりとか、そこがちょっとノリノリ音楽に流れてメインに流れるんですけど、ちょっとね上がるっていうか、熱いものが込み上げるんで、すごい頑張ってるこの人たち、
あの航空の方は何がいい
か、航空の方はあの飛行機 の、 あの機内説明VTR ってあるじゃないですか、それに合わせた感じでこういうサービスしますっていうやつ、それもなんかね、その女性が何の疑問も抱かずに先生とサービスするっていうのが面白いのか、どこがいいんだろうな、画質も汚くてね、絵も暗いんですよ、でも、なんかね、なんか最近の面白いかったんですよ、
なんかもうすごいイラストの真面目な話で、はい、まあ、すげえ聞いてた女の子とかがいきなり食べながらコンコンってっていうツッコミがね、
まあ、そこを、
まあ、自分が聞いてたら聞いてないけど無理やり、
見るのはあんまりチャンネルでもたまにかこのポーズはいいかなみたいなんで、脳内キャプチャー撮るときありますけど、
なるほど、まあ何もかもやっぱりあれなんですよ、その作品につながるわけですよ、
まあね、でも AV は最新のやつを見た方がいいですね、やっぱ ね、 こうね、
え、そうなんですか、うん、
今のだ2015年、2015年のが一番こう、は
い、
面白い、今の
もの、今の
今を知らないとダメ
です ね、 ね、流行になんか難しげな表情ですけど、
い
や
いや僕はあんまり見ないんで、見ないというか無料ので見終わらせちゃう、そこまでちゃんと熱意を持って見たことがない
ですよね、無料も今勢力強いですからね、なんか
本当
です
ね、それちゃんと借りに行くお店に、
うん、だから DMM.com ですね、
デジタルレンタルみたいな
DMM.com、 DMM 英会話の仕事もやってるんですけど、はいはい、DMM.com で使ってるお金の方が多分そのギャラ上回ってるんじゃ
ないですか、DMM.com ってクールみたいな感じですか、
あ、うん、まあいろいろレンタル、レンタルサービスが基本的で、
iTunes のレンタルみたいな感じでアダルトもあるよ、
あとは漫画も貸すし、スーツケースとか洋服も貸すし、もういろんな、もういろいろやってるんですよ、 FX とか
実際に郵送で送られてくるってこと、
そうですそうです、いろいろやってるんですよ、あと英会話、英会話やってるし、で、あと一般のビデオ、なんか DMM18 金みたいなやつと普通の健全な DMM もあって、普通のこう DVD もなんか借りますよ、映画とか、
ネットじゃないですよね、
ネットじゃない、
ね、ネットでやるわけじゃなくてちゃんと実物が
送られる、ネットで見れる場合もあるし、あ、うん、それもできる、
な
るほど、
なんだ、AV に関して言うと、はい、1週間限定で見れるコースと、
あ、あります、
無期限で低画質コースと、あー、最上級画質で無期限コースって、
なんか、どれですか、
基本的にバーゲンセールになった時の安めで無、低画質無期限を借りるっていう、だから原価ではなるべく借りないっていう、
あ、なるほど、そういうのもあるんですね、セールみたい
な、
それは狙い目ですね、
はい、
なるほど、じゃあそういうわけでですね、はい、あのね、AV のことをつけたんで、はい、もうこれで、ね、はい、あれですね、 もうほぼ聞くことがないと思いきや、もう一回あるかもしれないんで、来週をお楽しみにください。ありがとうございました。
ありがとうございました。